はい、22歳大学生の会話。好きなタバコの銘柄はラッキーストライクこと、スタンリーミロキューブリックです。そして
好きなタバコの銘柄はパラメントクリスタルブラスト5ミリことディケティです。
はい、もうしょっぱなヤニカス治安悪いトークしてますけれども、まあ、
もう大学生になればそんなもんよ。
まあね、まあでも周りに吸ってる人がいたらね、その吸っちゃうっていうか、なんかちょっとそういうのはあるけど、まあ
そうだよね。俺もそういう環境にいなかったら多分吸わなかったし、
だって中学高校の頃なんてさ、もうタバコ吸って、タバコが大嫌いでしょうがなくてさ、
うん、
なんか絶対吸わねえと思ってたからね。
いなかった、もう吸ってた人たち、本当法律を犯してくれて。
あ、そう、絶対ない。新学校だよ。
え、マジで
新学校だ
よ。なんかもう田舎のさ、あのもうほんとしょうもない中学校だったんで、
うん、
もう全校集会とか抜け出してタバコ吸ってもう帰ってくる人たちとかいたんよ。
マジ、
うん、一個上の先輩とか怖い人たちとか、
うん、
もうそういう人たちのイメージあるからタバコなんて吸わねえな
って、
うん、
え、親とか吸ってる？
親はもともと捨てたね。
あ、でもうち捨てない今
で、うん、俺生まれてからやめたら
しい。あ、そうなんだ、
うん、
俺の両親はね、もうね、もうガチで全然吸ってない。
あ、そうなんだ。
だからもう本当にそんな親戚も吸ってる人全然見たことないから、うん、もう、うん、無縁だったし、
うん、
タバコなんて絶対吸わないだろうなと思ったら、
うん、
あの映画部のさ、まあ僕映画部なんですけど、
うん、
あのその先輩のね作品の中で俺がヘビースモーカー役で
言ってた、
出されて、あの赤丸を、
うん、
あの撮影の時に1日にあの1箱は吸うみたいなだってはいカットっつって
あ
タバコつけるシーンとか、
うん、
で要するに1回つけたらそれ吸うじゃん、うん、で、
あ、そこでカットなの。
そう、タバコを取り出して、
うん、
火をつけるみたいなシーンとかあるじゃん、うんうん、それであの10カットぐらい取ると
10本なんだ。
そう、10本吸わなきゃいけないしあとはなんかこう隣の子にこうタバコを渡して吸うみたいなシーンとかで、うん、タバコをつけて吸うとかのやつも、うん、あのカット数が重なると思うね、
うん、
でその時は全然吸ってなかったからもうヤニクラ状態よ。
うん、死んだよね。
そう、死んじゃう。はい、ということで話はもう脱線しすぎてあれなんですけど、あのデミアン・チャゼル後編ということで、今回はララランドのね、うん、ララランドについて語り合いたいと思いますね、
うん、
セッションはもう盛り上がりすぎて、本当はあのセッションとララランドで1本で撮ろうと思ってたら、
うん、
セッションでちょっとね、
ちょっと熱くなりすぎて、ね、
熱くなりすぎて、うん、あのラストシーンでさ、すげえ時間使ってたもんね。
お互い好きすぎて、
ね、だったんで今回は後編ということでララランドについて、
うん、
話していきます。はい、まあ、じゃあね、今度こそ
チミロ噛むじゃん。
いや、今度こそ噛みません。
いいよ。
はい、いきます。
おい。
セッションで一躍注目を集めたデイミアン・チャゼル監督が、ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン主演で描いたミュージカル映画。
うん。
売れない女優とジャズピアニストの恋を、往年の名作ミュージカル映画を彷彿とさせる、ゴージャスでロマンチックな歌とダンスで描く。オーディションに落ちて意気消沈していた女優志望のミアは、ピアノの音色に誘われて入ったジャズバーでピアニストのセバスチャンと最悪な出会いをする。そして後日ミアはあるパーティー会場のプールサイドで不機嫌そうに80年代ポップスを演奏するセバスチャンと再会。初めての会話でぶつかり合う2人だったが、互いの才能と夢に惹かれ合ううちに恋に落ちていく、
うん、
セッションでアカデミー助演男優賞を受賞した J.K. シモンズも出演。第73回ベネチア国際映画祭でエマ・ストーンが最優秀女優賞、第74回ゴールデングローブ賞では作品賞ほか同賞の映画部門で史上最多の7部門を制した、
うん、
第89回アカデミー賞では史上最多タイとなる14ノミネートを受け、チャゼル監督が史上最年少で監督賞を受賞したほか、エマ・ストーンの主演女優賞など計6部門でオスカー賞を獲得したと。
もうデイミアン・チャゼル監督の天才ぶりが分かる。
ほんとよ、
まあ、映画 .com さんのサイトを読ませていただいたんですけど、
そのまま読みましたけど、 これ確かさこの年ってさ、
うん、
この年のアカデミー賞ってあ
2016年
あのあれだいや2017かな
7?
うんあのララランドが、
うん、
そのアカデミー作品賞を取るかなっていうふうにみんな期待しててで監督賞を取って、うん、デイミアン・チャゼルが、
うん、
で作品賞も取るかなって思ってて期待しててで確かララランドって読んだんだよ、
うん、
でもなんか違ってムーンライトだったっていう
ムーンライト、
うん、ムーンライトだったっていうえそうじゃなかったっけ確かなんかそういうニュースなかった
俺そこら辺の時はさ、
うん、
まだハマってる時じゃない
ハマってる時じゃないから、
うん、
分かんないよでもまあそんぐらいの、
まあね、
あそんぐらいのねやっぱり話題作でありもうほとんどの人が見たんじゃない
大体ね、
うん、
もう周りの人はもうみんなララランド見に行ってたもんね映画館に
そうちなみに俺は劇場で3回見たね
3回
劇場で3回見た
相当ハマったね
と、うん、いうことでね、
うん、
あのお互いの感想とか、
うんうん、
言い合いたいと思いますじゃあ DKT さんどうですかまずララランド
ララランドね
率直な
率直な
そう
もう率直に言うよ、
うん、
俺ライアン・ゴズリングめっちゃ好きで、
うん、
もうかっこいいわこいつ
そこかい
こいつかっこいいわマジで、
まあ、かっこいいけど、
うん、
ライアン・ゴズリング
渋いよねああいうさなんだろうなんかズバ抜けてイケメンとかっていうわけではないと思うんだけども
でも日本人からしたら、
うん、
あのそういう風に思わないかもしれないけど多分アメリカとか現地の人からしたらライアン・ゴズリングみたいな、
うん、
要するにちょっと面長で、
うんうん、
ホリフィカクテって人はもう、
まあ、そういう部類なの
めっちゃイケメンっていう
そうなんだ
ライアン・レイノルズとかそうもう同じ部類かなっていう、
まあ俺はそういう風に感じてはいたんだけど、うん、でもやっぱりその醸し出してるさ、
うん、
雰囲気があるじゃんこの人、
うん、
それがめっちゃ好きなんだよねなんかもう男って感じ
男って感じ何この作品に対してゴズリングのゴズリングの渋さを
渋さ
が良かった
渋さが良かった、
うん
うん、あのね俺ちょっと忘れてんだよね
結
構前で
まあそうよね2016年、うん、だからあれかもうセッションの方が最近見たって感じ
セッションの方が最近だから
そういう感じか
なんならこっちの方最初に見てるからね
俺はね、
うんうん、
あのこの作品まあもちろんライアン・ゴズリングも、
うん、
エマ・ストーンもですね、
うん
二人ともものすごく良かったんですけど、
うん、
なんだろうなやっぱデイミアン・チャゼルの、
うん、
映画作りのこのうまさというか、
うん、
をもう全身で受け止めたような作品だから、うん、セッションで、
うん、
よしラストシーンでも、あの、うん、すげえかっただけどさ、
うん、
セッションで本当にこいつやべえなってい
う
やつが出てきたわけじゃん、う
ん、
デイミアン・チャゼルって男が、うんその男がこのキャストをね、
うん、
添えて
その男が
ミュージカル映画撮ったらこんな
こうなるんだと
あのもう実際このアカデミーでもそうだしゴールデングローブでもそうだしさ、
うん、
ベネチア国際映画祭でもそうだしさ、
うん、
こんな賞も取って、
うん、
あの評価されるしもう世間一般みんな見に行ってみんなこうみんなかは知らないけど
軽く社会現象なってたもんね
ててさ、
うん、
本当にこのデイミアン・チャゼルって監督 の, その映画作り力というか、
うん、
底力をもうめっちゃ感じた、
うん、
この作品ででも作品自体はねものすごくね、うん、やっぱミュージカル映画で、
うん、
まあ数本しか見てないあんま見てないけどミュージカル映画自体はね、
うん、
やっぱ重要なのって俺音楽
うん、
曲のなんだろうな一曲一曲 の, その印象、
うん、
が大事だと思ってて俺今でも、まあ、3回見たから知らんけど劇場で、
うん、
今でもあのシーンを思い浮かぶと曲がついてくる、
うん、
だよねだからそれで曲の印象が強いし、うん、かつそのシーンに合ってるってこと、
うん、
曲がそれがものすごいいいなと思って
うん、うん、どこのシーンの印象が一番強い
俺ね、
うん、
俺ねあれよまあ、最初のさ渋滞のシーンも、
うん、
もちろんあるけどやっぱあれよね テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテンテンテンテンテンテ最初こうミヤがオーディション落ちてがっくり来てる時にバーの前通った時に流れてたセバスチャンが弾いてた曲なんだけど、これが要するに最後の最後のシーン覚えてる？
最後のシーン
要するにセバスチャンとミヤが別れて数年経ってセバスチャンはセブズっていうあの自分の夢だったあのジャズバーを作って、でミヤはあの女優として成功して、あの他の、まあ、男と付き合ってるわけだけど、そこで再会するわけじゃん、
あったな。
その時に、最後セバスチャンがこうミヤが帰ろうとすんのよ、帰りましょうって言って、その男とね、連れの男と帰ろうとするんだけど、セバスチャンがテンテンテンテンテンテンテンって弾いて、お互いがファッて振り返って、あの頃思い出してのか知らないけどさ、お互いに観客もそうよ、あの頃あんなこいつらね
激アツだったよな、
激アツだったのにさ、こう別れてさ、お互いの道歩んでて、でかつミヤにはさ相手がいるってなってさ、でもセバスチャンはミヤを送り出すわけよ、この曲で。
そこでね、どんな思いだったんだろうね。
でもやっぱ あとあれよ、あの俺あれが好き、テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンです。
なんだっけ、
覚えてないのかし。覚えてないのかよ。
俺唯一覚えてんのがね、なんだっけ、なんか夜の道で二人でなんかダンスするやつ、なんか結構序盤だと思うんだけど、なんだっけ、なんかパーティーの帰りかな、
あれね、テンテンテンテン
そうそうそうそうそうそう、
あれタップダンスするとこでしょ。
そうそう、タップダンスするところ、なんか2人のめっちゃ仲いいところ、
あのパーティーの後の帰り
道ね。そうそ
うそうそう、
あそこだけ
覚え
て、
あそこかい。
あそこ
あそこかい。
なんかあいいな、こういうデートしたいなって、
そうね、
童貞の僕は思ってた。
童貞じゃねえだろ、
誰が童貞じゃいい、
この野郎、やりちん野郎がよ。
やりちん
ってことで、俺はもうこの作品は、本当曲も素晴らしいし、その曲を扱うシーンも素晴らしいし、あとね、撮り方、撮影手法、あの最初のシーンとかあって、なんかまあ疑似ワンカットなのかな、あれ、なんかね、話によると、そのあれ高速道路の、にと、あの渋滞中の車内をこう撮ってるわけじゃん、であの車からあの人が降りてきて、みんなであのミュージカルをするっていう、ものすごい最初のシーンね、あれね、ラジオから流れてくる音楽で始まってっていうシーンだけど、あれとかってもうほぼ多分ギジワンカットでこう前からドワーってさ撮ってってっていうシーンじゃん、あれとか、あとあのパーティー、夜のパーティーのシーンとかで、プールの中にザーって入って、
あったね、
で上がってグーって周り横取るとか、もうなんかそういうね、俺はこれどっち撮ってんのっていうぐらいの、
撮影の手法、
撮影の手法とかもものすごく印象深かったなっていう作品ですね、ラランド。
まあね、こんだけみんなに見られて、こんだけ人気になるっていう映画もまずないからね。
そうね、まあなんつったって配給がやっぱギャガですから。
お前、ギャガに就職せんかい。
ギャガ本当に就職したかったです、ギャガにね。聞いてますか、ギャガのこと。
経験者ですよ
って、ギャガのこと聞いてますか、本当にギャガのね、配給する映画も俺は本当好きなんで、
安定と信頼のギャガですからね。
そうです、
あの前編で言ってたけど、
も
う自分のお株のように言いますけど、
てかまあちなみにですね、J.K. シモンズも出てますからね。
すごいよね。
なるほどね。
もう次回作にも出るんじゃない？デイミアン・チャゼル監督の。
次回作って、あのファーストマンはもう撮られてますけど。
あ、そうなの？
そう、ファーストマンは撮られてる。
ああ、もう知識のなさ
が。でもちょっとファーストマンは俺まだ見れてないんだよね。 これ2019年の2月、
あ、最近じゃん、
公開だからほんと最近で、またこれライアン・ゴズリングが主演やってるから
めっちゃ好きじゃん。
そう、デイミアン・チャゼルとライアン・ゴズリングやっぱね、もうタッグになる
ん
じゃないですか、
うん、
マーティン・スコセッシとロバート・デ・ニーロみたいな感じでねわかりますか TKT さんね。
いや僕は
ずしずし見ててください。
いい、見ていきます。あの彼のおすすめをもとに僕は結構見ていってる節あるんで、
まあそうね、
うん、もうこれまでね、
これを見ろっつって、
そうそうそう、うん、小3から大学4年のこれまで野球しかしてなかったもんで。
いや、じゃあ俺も、
うん、
あの別に小学校の頃から別に映画を見てったわけじゃなくて。
あ、そうなの？
そうよ。あのなんかまあ俺の父がね、
うん、
あの映画まあ今の俺ほどじゃないけど、
うん、
まあまあ好きで、その映画をリビングでずっと見てたんだよね。
あ、
で、それを俺はあの別に俺見ようと思って見てたわけじゃなくて、なんか無意識にこう、
うん、
ちょっとチラ見程度に見てて、
うん、
だからあの当時はね本当にあのなんだろうな、トラウマっていうか印象を受けたのはあの、
うん、
シャマラン、
あ、
ナイト・シャマランのシックスセンスとかは、 あとビレッジとかは、
いや、もうその時から見てたの。
いや、見て、あ、がっつり見てるんじゃなくて、まあ、その親父が見てるのを横でちょっとチラッと見て、あ、でもそのシーンとかは結構覚えてるとかあるんだけど、
うん、
でもまあ映画見始めたのはあれ大学1年、大学1年から時間できたし、
うん、
本当あれよ、最初はネットでおすすめ映画って調べて、うん、100選みたいに出てくるじゃん、
うん、
でこうガーって見ててさ、
うん、
あ、でこの監督いいなとか、この俳優いいなってなったら、そっからこう派生していくような感じよね、
うんうん、今僕がねその段階ですから、
その段階、
うん、
まあでもまああれじゃない、うん、あのやっぱり映画好きになるとさ、
うん、
映画いいなっていう風に気づけるとさ、いいことってさ、その、うん、例えば昔の名作とかをさ、
うん、
俺よくあるんだけど家で見てて、
うん、
あ、これ劇場で見たかったっていう、
あ、
映画館で見たかったなっていう作品、うん、多いのよ。
ある。
だからあのそういう作品、
うん、
例えばもう今今日紹介したララランドとかね、
うん、
あるいはも
う
前回のセッションとかもそうだし、
ララランドもセッションも俺 DVD だから、ね、う
ん、家で見たんか。
家で、
それはIMAX で見てほしかったララランド。
IMAX はね、
うん、やばい
やばいよね。俺ジョーカーこの前 IMAX で見て、
うん、やばいでしょ。
やばいわ、あれは違う。
もうね、 IMAX は団地なんで、
うん、
マッドマックス怒りのデスロードとかもぜひ見てほしい。IMAX でね、
マッドマックスはね2まで見て
るから。団地、あのダンケルクとかは、うん、わかる、ダンケルクって、
うーん、
ダンケルク、
うん、
クリストファー・ノーランがのダンケルクなんだけど、
うん、
あれはね、あの戦争映画なんだけど、
うん、
あの本当に音とかをリアルに再現してて、
うん、
あのなんか飛行機っていうか軍用機が、うん、あの空をブーって自分の上を通るんだけど、うん、もうねスピーカー震えすぎて IMAX、
うん、
あのスピーカーがガタガタガタガタって震えて、え、これ何の音だろうと思ったら、あのスピーカー震えてるみたいな、そんぐらいの大音量だから、
あるよねスピーカーそんぐらい震えんの。
そうだからね、
うん、
やっぱ映画をやっぱりそのリアルタイムでいい映画をやっぱ劇場で見るっていうのが、
うん、そうだね、
あの
そう、
映画を好きになって、あ、この作品を劇場で見れた俺は幸せだなと、うん、リアルタイムでね、
うん、なるべく俺も最近は劇場をすごい行くようになってるからね、
うん、いいことですよ、
うん、
やっぱ劇場で見るとやっぱりね、お金もその作ってくれた制作会社にも入りやすいし、うん、
そうね、ありがとうございます、
ありがとうございます。こんなララランドっていうどんだけ金かけたんっていうようなさ、うん、作品でさ1800円で一般だったらさ見れるわけじゃん、うん、そういう素晴らしいですよ。
DVD ならさもう100円、
DVD レンタル100円、まあでもやっぱり家で見るのは100円の価値ってことよ、
うん、
そういうことなんじゃないですか。
家で見るなら100円、映画館で見るなら1800円と、うん、そんぐらいの価値の違いがあるよってことなんだよね。
ことよ。
まあね、映画館で見たいなって思ったのは結構あるね、
うん、最近。何を？
ベイビードライバー。
ああ、え、ベイビードライバー劇場で見てない。
見てないよ。
らっしゃらない。
見てらっしゃらない。あれ見たいよな、劇場
で。てーてーてーてー、
あれはさ、オープニングが最高
なんだよ。てーてー フェーフェーフェーフェーフェーフェーって、ね、
あの曲俺入れてるもん、
ね、
曲のミュージックに好きすぎて。
ブルースエクスプロージョンだっけな、あれな。
マジで
俺もあれはもう入れてますから、
うん、あれで一回あれ、うん、本当はダメだけど、
うん、
原付に乗ってて音楽
わかる
音楽
聞いてた
よ、聞いてたんよ、
うん、
音楽聞いてて、うん、ベイビードライバーのあれ流しながら
乗って
たの、
ね、やばい危険
それ乗ってな、それ乗ってバイト行ったの、
うんうん、最悪だ。
バイト先まで
最高だけど最高だな、
うん、20分ぐらいかかんのね俺、
うん、
10分で着いた
カットバイス捕まるぞそれ。
そうい
やベーベー俺は原付とか持ってないから、
うん、
俺は自転車でそのベイビードライバー見た次の日に学校行くときに自転車で、うん、まず家からさ、
うん、
ベーベーでさこうやって構えてさ、うん、ベーベーでこう俺、うん、あれだからね、信号待ってるときにこう、うん、ハンドルを、うん、リズム合わせてベイビーみたいにこうでの時にブレーキとかをカッカッカッてしたりして、うん、これガチで恥ずかしいけどこれガチなの。
でもねめっちゃ気持ち
わかるでしょ、
やりたくなるよね。
そんぐらいベイビードライバーいい映画で、うん、それやっぱね劇場でね、
うん、
見てほしかったです、うん、まあでもまあわかんない、リバイバル上映とか東京とかでやる時もあると思うから、
う
ん、
そうだね、
そういう時はぜひね、
うん、
劇場でやっぱ見る映画っての
ほんと
格別なんで、
ね、この前もなんかショーマンとかやってたよね、リバイバル
上映、グレテスショーマン、
うん、
IMAX で、
うん、
あそう東宝シネマスとかでやってるよね、
リバイバル上
映、だそれこそさっき言ったけどマッドマックスとか、うん、ダークナイトとかその名作をリバイバル上映してくれるところもあるから、そういう時は、うん、昔の作品でもその劇場で見れるっていうのは本当に貴重なんで、
ぜひ、
うん、
見てほし
い
な、
うん、思います。ということでね、ちょっと長くなっちゃう、いつもより長くなっちゃったけどね。
何分？
22分よ。
22分？
最長よ。
最長だね。
これまでだと。
なんなら後半ララランド語ってないけど。
後半関係なくなっちゃったけどね。
関係なくなっちゃった。まあ、
ハライチみたいな感じになっちゃったけど。
いつものごとく脱線してく
る、ね。脱線してっちゃったけどね。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。
バイバーイ。